今日のヘブライ書の最初の言葉は、明らかにイエス様の種まきの例えを知っている。またこの手紙を書いている、読むであろうその教会の人たちも、おそらくイエス様のその種まきの例えを聞いたことがあるだろう。それを前提にして書かれてあると思います。もう一度6章の7節8節を見てください。ヘブライ人への手紙第6章7節、土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。しかし茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。土地とかですね、雨がというのはまさにイエス様の種まきの例えを土台にしている。それを含めて、実は書いているということが言えると思いますね。そうですね、もう一度見てみましょうか。マタイによる福音書第13章1節ですね、24ページ、新約聖書の24ページ。マタイによる福音書第13章1節。イエス様の種まきの例え、有名ですね。読みます。13章1節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に置き、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あらゆるものが100倍、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。と。有名な例え話ですよね。この例え話を、土台にしているということがわかります。で、土台にしながら、しかしちょっと変えてるんですね。そこが面白い、面白いなと私は思いました。もう一度そのヘブライ人への手紙の第6章の方に戻っていただきたいんですけれども、こう始まる。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けますと。種まきの、イエス様の種まきの例えでは、こう種、つまり御言葉がこう出さ、まかれるんだ。でも、まかれた御言葉は平等にまかれるんだけれども、まかれた場所の状態が問題で、石地に落ちたり、茨屋の中に落ちたりしたりしたら、もうあれは鳥が食べちゃったりですね、茨が塞いでしまったりする。で、良きその土地に落ちたら30倍60倍100倍になって、神様のまさに今日のある祝福を受けるって言ってるわけなんですが、このヘブライ人の手紙はね、それだけでは面白い、それだけではね、作物はならないよねっていうのが前提になってるんです。これは面白いなと思います。まず何が必要かっていうと、たびたびその上に降る雨を吸い込むんだ。まず土地ね、作物がなるのは雨が必要だよって。これもやはりイエス様が種、御言葉だ、種御言葉をまいてくださった。そこにもう神様のやっぱりもっと恵みや、本当に潤いや祝福や癒しや精霊だ、そういうものが加わってですね、そしてようやくその種が芽を結ぶんじゃないか、芽を出すんだ。いや、もう一つあるんだって、ね、それが耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けますと。やっぱり耕す人が必要でしょうって言うんです。土地がこう作物をならすためには神様からの恵みの雨も必要だ、種がね、まかれてそして必要だ、そして耕す人たちも必要でしょって、ちゃんと耕して置いてくれて、そしてそこに種が初めてまかれて雨が降って、そして農作物がこう与えられた時に、いや、イエス様の祝福の言葉のように30倍60倍100倍と 豊かな作物をならして神様の祝福を受けるんだよって言うんですよ。だからその雨とそして耕す必要も必要じゃないかってことを付け加えているんです。面白いですよね。そして8節です。しかし茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。これはどういうことかというと、雨ももちろん雨が降っているんですよ。雨も降っているから茨やアザミが生えてくるんで、雨が全然降らなければそんな茨やアザミも生えませんよね。そして耕す人たちもおそらくは耕しているんですよ。耕してそして種をまいた。ところが待って出てきたものは何だったのかっていうと、茨やアザミが生えてきちゃったってんですよ。一方の七節の方は、耕す人々に役立つ農作物をもたらす。もう耕す人たちが本当に望んでですね、そして種をまいて、そして良きものが生えるよって言って、そして、生えてきた素晴らしい土地だって、そう言われる、祝福されるんだって言うんですよ。しかし、一生懸命雨ももちろん神様の恵みも同様に注がれる。そして耕した人がちゃんと耕しておいて、そして望むように種をまいたはずなのに、茨やアザミが生えちゃったって言うんですよ。じゃあそんな土地は、もうダメだって言うんですよ。役に立たなくなり、やがて呪われ、これはダメな土地だというふうに言われて、ついには焼かれてしまう。そういう茨や全部バーッと。もしかしたらそこに本当は、種ね、が出てきた芽もあったかもしれないんだけど、それも全部焼かれてしまう、育たないっていうことになるんだって言ってるわけです。面白いですよね。で、じゃあ問題は、この、雨はまだわかりますね。神様の祝福やいろんな経験、御言葉をこう、本当に信仰的な経験、聖霊、信仰生活でもって、こう、癒されたりしていくってことでしょう。じゃあ耕す人って誰かってことですね。それが実は9節に出てまいります。やります。しかし愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。先ほどの例えで耕す人々って、これ複数形でしたね。で、9節でも私たちは、私はじゃないんです。私たちはあなた方についてもっと良いこと、もっと良いことっていうのは、救いに関わること、絶対出てくると確信しています。だからこれは先ほどの七節のことを言ってるわけですよね。いっぱいの農作物、耕す人々に役立つ農作物をもたらす。あなたたちはきっと、こんな風に言ってるけどもね、私たちはあなた方はきっと良い土地だって思ってますよって、確信してますよ。そしてだからきっともっと良いことや救いに関わることがどんどんどんどんそのもたらす、生み出してくる、そういう土地だっていう風に私たちはもうちゃんと信じてます。決して茨やアザミを生えさせる土地ではありませんって言ってるんですよ。わかりますか。そうするとですね、耕す人々が私たちなんです。私たちって一体何かっていうと、指導者ということですね。あれ、これ教師と生徒、あるいは説教者、あるいは伝道者と信徒、あるいは教会っていうことと考えていただければ、ちょっと分かってくるんじゃないだろうか。この旧説で、私たちっていうのは耕す側の人たちなんですよ。一生懸命御言葉を届けて、当時は巡回伝道者って言いまして、ある時期その開拓伝道してそこの教会を作って、でそこの信徒の一応代表者に任せて、さらに違う場所へとこう伝道しに行ってっていう、そういう伝道者がいたわけですよね。そして後からこういう問題がありました、ああいう問題出てきましたって言って、その問題に対してパウロなんかが答えた。それがパウロの手紙です。ローマの信徒への手紙とかコリントの信徒への手紙ですよね。パウロもペテロもアポロもバルナマもそのようにして巡回しながら、旅をしながら、そして教会を作っていった、牧会をしていった。後に 一定期間そういう教会にとどまる牧師とか司祭が、まあ、特にカトリックの司祭が出てくるようになるわけですよね。まあ、そのように、なるわけで、ここは、そういう伝道者、指導者たちのことを言っています。そして、あなた方、つまりここで言うならば、土地があなた方なんです。雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらす。だから、教会と言ってもいいかもしれませんね。信徒の集まりなんです。ですから、言い方を変えるならば、もっと簡単に言うならば、神様の御言葉を述べ伝えて、伝道して、そして神様からの聖霊や、導きや祝福を与えられて、そして一生懸命自分たちは耕した、その場所をね、その信徒の方たちを、いろんなことを教えたり、伝えたりして、一生懸命耕した。そしてその結果、その望んでいたもの、さらに祝福、が、与えられて、さらにその教会や信徒が大きくなっていったり、新しい伝道所ができたりしていくなったら、本当にそれは良き30倍60倍になっていく、神様の祝福される良き土地だ、良き教会だ。だからある解説者はこの土地は教会だとはっきり言ってる解説者もいますね。ところが逆に八節は、一生懸命雨もこう御言葉をね種がまかれて、そして神様がいろんな祝福を与えてくださった、導きを与えてくださった、そして伝道者たちが一生懸命耕したにもかかわらず、生えてきたものを見たら茨やですね、アザミしか生えてこない。それはそういう土地は、あるいはそういう教会は役に立たない教会で、やがて呪われて、ついには焼かれてしまうと、まあ裁きを受けると、神様からね、祝福ではなくて、そういうふうに言ってるんですよ。そしてその上で、愛する人たち急にね、急説です。こんな風にね、あっちかこっちかって言ってるけれども、私たちはあなた方、このヘブライ人への手紙は託すような、読むであろう教会に対してあなたたちは、絶対ね、もっと良いこと、このもっと良いことっていうのはこれ原文で申しますと、クレエイッソナという言葉ですね。これは、クラトゥス、強いとかね、優れているっていう、その言葉の四角形、ね、の複数形ですね。だから、ね、ヘブライ人への手紙、ヘブライを書いたこの著者は、このもっと良いものってとっても好きなんですよ。エレエッソナっていうのは、たくさん出てきます。7章の19節、もっと優れた希望とかね、このもっと優れた同じ言葉なんです。7章の22節、一層優れた契約の保証とかね、11章の26節、8章の6節にもさらに勝った約束とか、財宝よりも勝る富とかですね、何よりもさらになんとか祝福とかね。だからその総称をしている、もっと良いものって、そのさらに良い神様からの祝福や、さらに良い恵みや信仰や希望とか、いろんなものがね、その教会から、あなた方の間から出てくるだろうって確信しているって。救いに関わることって、これは救いに属すること。例えば、求道者や洗礼を受ける人や、あるいはもっと救いに関わるようになるような伝道者とかね、そういうこともこうちゃんと与えられてくるって、そういうことを確信しているんだ。確信する、このギリシャ語のペペイスメサという言葉なんですけども、ペペイスメサっていうのは、ペイソー、説得するとか、信じる、確信するという言葉の受け身形ですね。だから私はもうそういうふうに信じさせられる、神様からそのように信じさせられている、確信しているんだって、だから大丈夫だよって言ってる、まあ励ましている、そういう言葉になります。なるほどな、と思いますよね。で、今日の箇所で、私が次にの十節が、ああ、いい言葉だな、またなるほどな、と思った言葉が続くんです。まあ今までのこのことに続いて十節です。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。 いい言葉ですよね。いい言葉だと思いませんか。神様は不義な方ではない。正しくない方ではないっていう言葉なんですけど、あなた方の働き、あなた方の働き、それからあなた方の愛、働きやあの愛をお忘れになることはありませんよ。かつてのやってきたことですよね。あなた方の働きっていうのは、これは伝道の技や奉仕やいろんなことだと分かりますよね。うん、その私たちが、やってきた奉仕やいろんな努力や伝道と技っていうのは、これは神様が忘れられない。よく分かると思います。忘れておられない、ありがたいことなんです。それだけでももちろんありがたいんですけども、それだけじゃないんだっていうんです。あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れにならない。愛ってもうちょっとちゃんと訳すと、あなた方が聖なる者たち、この聖なる者たちっていうのは伝道者、まあ私たちって言われていた伝道者とか、牧会、巡回する、そういう聖職者たちですよね。者たちに、以前も、かつて、そういう人たちに非常に仕えた。そして今もちゃんと仕えている。そういうことによって、神の名のために示した、あの名。神の名のためにっていうのは、神様の伝道のためですよね。その福音のためです。示してきた、表してきた愛ですね。愛っていうのは、これは元々のギリシャ語の言葉でアガペーなんです。原文で有名なアガペーという言葉です。愛、好意とか愛情とか親しみなんですね。これ何が言ってるかというと、行いはあなた方の働きを覚えてくださっているって、これはとってもよくわかるじゃないですか。これを覚えてくださっている、これだけでもありがたいですよね。でもさらに加えて、あなた方がいろんな伝道者たちや、あるいはいろんな関係する人たちに対して仕えた、そして以前仕えた、そして今も仕えている、そして神のために示したあの愛ですよね。だからそういう人たちに対する好意や愛情や親しみなんですよね。だから実際の好意は好むの意の方ですね。行動の方じゃないんです。伝道者たち、つまり今日の箇所で言うならば、耕してくれる人たちなんです。自分たちに御言葉をまいてくれたり、耕してくれる、そういう人たちのために、神の名のため、つまり伝道をするためだと思って、そういう人たちにを支えたり、そういう人たちを愛情を持って接したり、好意を持ったり、親しみを見て示してくれた、そのことが神様はちゃんと分かってくれているって言うんですよ。覚えてくださっているんだよって言うんですよ。これは面白いですよね。行動だけがいいって言ってるんじゃないんですよ。愛そのもの、アガペーそのものなんだ。もちろんその愛は、親しみはもっと具体的な何かを示したのかもしれませんけれども、少なくともそういう親しみを、あるいは愛情を持って、その伝道者や、先駆者たちや指導者たちに接してくれたんだ。で、指導者として受け入れて、何より多分そうだと思うんですね。受け入れてくれた。その気持ちが尊いんだって。その彼らに示してくれた愛情、ね。それは働きだけでなく、そういう気持ち、そういう思い、アガペ。それはとっても尊いことなんだよって言うんです。それは神様が、ちゃんとそのことをお忘れになることはありませんって言うんです。面白いですね。逆に言うならば、冷たい心や冷めた目で、あるいは馬鹿にしたりね、侮辱したりして、そういう指導者や、耕してくれる人、種をまいてくれる人、そういう人たちに接したり、冷たい心でね、あるいは、距離を置こうと、ね、考えたりですね、なんかそのようなことなんですよね。親しもうとしない、指導者として尊ばないって、それは、問題なんだって言うんですね。 そうじゃなくて、彼らに対して示してくれた愛っていうものが、神様はね、ちゃんと覚えてくださってるよって、そして必ずそれに対して、報いてくださるんだよって。で、だから、旧説です。そういう教会、そういう人たちだったから、私たちは確信しているんだって言うんですよ。もう確信させられている。あなたたちは、良い畑だ、土地だって言うんです。神様から祝福を与える。もう良い、もっと良いことや、救いに関わることはきっと、こう、芽生え、生み出していく。もしかしたら今はそうじゃないかもしれないんですよね。もしかしたら今はまだそれだけの力もないし、また具体的にはそういうことをしていないような教会の群れではあるかもしれないんですよ。この手紙を送る先の教会はね、人々たちは。だけど私は確信しているんだって、愛する人たち、私は確信、つまり彼自身も、そのこのヘブライ人の手紙を書いた彼自身も、そのようにこの教会に行った時にかつてね、受け止めてくれたんじゃないでしょうか。受け入れてくれた、愛を示してくれた、愛を示して歓迎してくれた、そのことを彼自身も経験しているんで、そのようにその耕してくれる人、御言葉をまいてくれる人たちに接してくれている、その様子、今もそして以前も仕えてきた、その愛っていうのはを示している、その群れ、そのグループ、その教会はきっと大丈夫だって言ってるんですよ。きっと救いに、もっと良いことや救いに関わることが必ずあるからねって言ってるわけですよね。それは神様がちゃんとお忘れになることはないんだって言うんですよ。その今は具体的なね、なんかこう、あれは出てないかもしれないけれども、それは神様は忘れておられないから、きっと必ず実を結ぶから、花を咲かせるからって言っているんですね。どうでしょうか。今日はもう一箇所、イザヤ書を読んでいただきました。同じことが言われている箇所の一つなんですね。もう一度見てみましょうか。イザヤ書第49章、これは有名な箇所なんですけれども、そうですね、14節からもう一度読みましょう。1143ページ、イザヤ書49章の14節、こうあります。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。このシオンっていうのは、これエルサレムの町のことですね。エルサレムの、これはバビロニアによって、この時の状況っていうのは、バビロニアという国が攻めてきて、そしてエルサレムの町が焼かれちゃうんです。そしてエルサレム神殿が崩壊して、壊されてしまいます。そしてそこからユダヤ人たちが、追い出されていって、そしてバビロンへ、奴隷として連れて行かれる、バビロン捕囚ですね。そしてこのイザヤ書はそのバビロンに連れて行かれた人たちのことなんです。シオンは言うっていうのは、そのもう滅んでしまった、そのかつてエルサレムに住んでいた人たちがこう言うんだって。主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた、あたかもね、エルサレムの町が言ってるかのようだって言うんですよ。神様が私を見捨てたんだ、だからこんなに崩壊して、いや、崩れてしまったんだ、そしてもう忘れてしまったんだ、私の主はって言ってるって言うんですね。それに対して神様が、イザヤが神の言葉を取り継ぐわけです。15節、女が自分の血のみ子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまえないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。神様がね、あなたのこと、あのエルサレム、そしてエルサレムに住んでいた者たち、そして主を信じる者たちを、たとえね、遠くへ連れて行かれて大きな罪を犯したけれども、その人たちを忘れることは決してない。16節、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける、こう名前をこう書いてね、忘れないように書くようにするんです。あなたの城壁は常に私の前にある。17節、あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る、あなたを廃墟とした者はあなたを去る。つまり、もうすでにね、エルサレムのその町、そして城壁は全部崩されている、破壊されているわけです。だけどその城下の中で16節の、あなたの城壁は常に私の前にあるってどういうことか。もう城壁は壊れてるんですよ。城壁は壊れてるのに、あなたのエルサレムのその城壁は常に私の前にあるっていうのはどういうことかというと、目をつぶればなんです。神様が 覚えているんだって言うんです。目をつぶればいつも目の前にその城壁を浮かべることができるんだって言うんです。忘れることは決してない。あなたの城壁は覚えてるよ。目をつぶれば常にその私の前に出てくる。ありありと思い浮かべることができる。そしてなぜそう言うかっていうと、いつかまたこの同じ城壁がまたエルサレムに作ることができるんだ。できるんだよって。あなたを建てる者はさらに速やかに来るからって。私はあの城壁を覚えている。あなたのその、あの素敵な城壁を私は覚えている。これ神様が私たちのことを覚えてくださっているっていうことの、このイザヤ書も言ってる言葉なんですね。これと今日のヘブライ書で、あなた、私たちのその技と、そして愛を覚えてくださっているって素敵じゃないですか。この思いをもちゃんと分かってくださっているんだって言うんですよね。どうでしょうか。そして、いつかその覚えてくださっているその愛を、もう一度花を咲かせ、そして実をならして、ちゃんと形としてね、結んでくださる、その技や奉仕、示した愛を、忘れてくださらない。ちゃんと導いて、良きものへと実現変えてくださるに違いないんだよ、と。そういうふうに、励ましの言葉としてヘブライ書を語ってるんですよね。どうでしょうか。私は思いましたのは、神様はその私たちの成した技やね、愛を覚えてくださっている。時々それに対してちょっと不安になるところがあります。何かっていうと、そうやって覚えてくださっているのはいいことだけだろうかってことですよね。悪いことも覚えてくださっているんじゃないか。もちろんそうかもしれません。我々が犯した情けない罪や愚かさ、そういうのももちろん神様は覚えておられると思いますよね。私たちが吐いた情けない言葉や、言ってしまった、あるいは言わなかった、したこと、しなかったこと、本当に情けないことをしてしまったこと、全部神様は覚えてくださっているに違いないと思います。そしてその思い、その時の思いや悲しみや苦しみも、神様はちゃんと覚えてくださっている、主は覚えてくださっているに違いない。だけどその愛、そして良き技を覚えてくださっているってヘブライ書が書いているのは、じゃあ我々のその過去の愚かな罪や情けないものはじゃあどうなるのか。それこそそれはイエス様が十字架のよって私たちの罪をもはや問わない、自らがその罪をかぶってくださって、裁かれてくださったことによって、もはやその罪を問わないんですよ。もちろん分かってらっしゃると思います。情けない、愚かであった。お前愚かだったな。だけど、でもそのことで もはやお前の罪を問わない。罰を与えない。むしろ覚えていることは、お前がやった、真心を持ってやったことだ。そしてその愛だ、注いだ愛だ、慈しみだ、それをちゃんと私は覚えているよって、その差し出した愛の手や、奉仕や御業のことをちゃんと私は分かっているからねって、神様はちゃんと覚えてくださっているんだって。どうでしょうか。今までずっとヘブライ書を読んでまいりまして、確かに厳しいことを言いましたよね。さっき今日も箇所もある意味では厳しいです。さっきも言った茨や一生懸命ね、種をまいて耕しても、アザミや茨を生えさせると、やがて呪われて焼かれちゃうよねっていうようなことや、あるいは六章の、ちょっとその今日の箇所の前のところですよね。四節です。六章の四、一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力を体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち上がることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです、と。もう結構厳しいことも言ってるわけですね。これは特に意図的に故意に神様に逆らい、そして逆らい続けて最後まで行っちゃったら、もうそれは救われないかもしれないよね。 救ってもらえないかもしれないよねっていうふうに言っている箇所なんですよね。まあそこまで断言するのはどうかなと私は思います。それは最後の裁きはやっぱりこれは神様にお任せするということではないかと思うわけですけれども、でもこれはヘブライ書が言いたいことは、洗礼を受けたからってじゃあみんな何をやっても許されるよ、何をやっても救われるよ、そんなことはないよって言いたいわけですよね。だから成熟を目指して進もうよって3節で言っておりますし、また今日の箇所でもこの後の11節にはまたある意味で厳しいことを言っています。私たちはあなた方の各々が最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習う者となってほしいのです。まさにこう耕す側の人ですよね。指導者にこれは変わっているって言いますかの言葉だと言ってよいと思います。最後までしてね。だけどこの9節だけは私はそのなんていうかな、厳しい表面的には非常に厳しいことを言っているこのヘブライ書の著者なんだけど、でもその教会を本当に愛しているんだなって、まさに私は牧会者としての今までこれ指導者としてのあるいはその信仰をしっかりとね根付かせ、そしてずっと継続させていかなきゃいけないというそういう立場にある人の言葉、厳しい言葉も言っていかなきゃいけないっていう言葉なかもしれないけれども、9節は違うと私は思います。しかし愛する人たちって言ってるんです。愛する人たち、これは原文ではまさに先ほど言ったアガペーです。アガペートイという言葉ですね。正しく訳せば愛されている人々たちという意味ですね。受け身系です。これは私が愛しているから愛されているっていう意味とともに、神様に愛されている人たちだっていう、あなた方は神様に愛される人たちだ、愛されているじゃないかっていう、だから大丈夫だ、こんな風に話してはいてもっていうのは多分彼の本当に本音が出てると思います。厳しいことを言ってるんですよ。厳しいことを言わなきゃいけないし、そういう指導者としてまさに種をまき、そして耕さなきゃいけない指導者としての立場としてこんな風にね話しているけれども、私たちはまあそこにいる、近くにいる私たちも含めてかもしれませんが、あなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。あなたたちはきっと良い土地だっていうこと、良い教会だっていうことを私は本当に確信しているんだって言うんですよ。この言葉の背後にはこれは牧会者の祈りがあるって言って良いんではないかなと思います。指導者じゃないんです、これは牧会者だなって私感じます。あ、この教会を牧会したことがあるものの言葉だと思います。あの人この人の顔を思い描きながら、思い出しながら、愛する人たちよって、愛されている人たち、あなたたちは神に愛されて、こんなこと言ってるけどね、でもきっとあなたたちは大丈夫なんだからって、自信持って生きてってって言うんです。今は先ほど申しましたようにまだね、良いこと、救いに関わることがねそんなにこう生み出してはいないような教会かもしれないと、だけどきっともっと良いことや救いに関わることがその土地から与えられている教会から生まれてくるってことを私は確信している。だから最後までその熱心さを示して持ち続けてね、欲しいよっていうのが11節なんですよ。どうでしょうか。決してこれは上から目線の指導者になってないんです。信じて疑わない、これは牧会者ですね。そしてこの背後には祈りがあります。教会のために祈ってるんですよ。きっとこの教会は茨やアザミを生えさせられるような教会じゃないんだ、必ず良きものをね生み出していく、そういう群れなんだって、私はこの箇所を通して、ああこういう牧会者でなければならないなと、指導者じゃなくて、まあ、指導をする立場もあるんでしょうけど、でも本当にその教会を愛し、その教会を本当に良き教会だとそう思い、そして祈る、そして接していく、そのような牧会者として私も仕えさせていただければありがたいと改めて 教えられた聖書の箇所でありました。祈りましょう。天の父なる御神様、私どもを愛して、そして豊かな水を注ぎ、種をまき、そしてそれぞれにふさわしい耕す人を送ってくださっていることを、私たちがどんなにたくさんの恵みを与えてくださっているか本当に感謝です。にもかかわらず茨やあざみを生えさせてはいないだろうかと、冷たい心、斜めの心、侮辱する思いで接してはいないだろうか、愛を持ってお一人お一人に本当に接しているだろうかと、私たちは改めてこの箇所から教えられるように思います。あなたはその愛を、そして私たちの技を、働きをちゃんと覚えてくださっているよ。そして一方で我々の罪や愚かさはもう問わないよと、そう言ってくださっていることを感謝します。どうぞその祝福の中で、あなたを見上げて最後まで歩むの抜くものとしてくださいますように。いろんな厳しい状況にある方々たちを覚えます。家族のことで本当に悩みにある方、息つく暇もない思いをしておられる方、また自分の居場所を本当に求めておられる方、どうぞお一人お一人を支え守ってください。そのお子様方をどうぞ良い方向へと導き支えてくださいますように。病を覚えておられる方、体に弱気を覚えていらっしゃる方を特に支え守り導いてください。施設におられる方、どうぞあなたが共にいてくださいますように。看病にあたっていらっしゃる方を癒してくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。